中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もおはがき全国のあちこちからいただいてますよ。まずは大阪府羽曳野市から田中由香さん、いつも健康情報ありがとうございます。興味深く聞いています。手足の冷えが気になるので毎日足湯をしていますがなかなか改善されません。何か他にもいい方法ありますか、お教えいただけると嬉しいですといただきました。そして続いてはなんとですね、この時期だけ番組が聞ける東京以北のリスナーですということでおはがきいただいたのはペンネームめぐりびとさん、なんと宮城県石巻市からいただきましてありがとうございます。河内長野市からは川上千里さん、ためになるお話いつも聞かせてもらってますということでいただきました。他にも大阪市鶴見区から森脇光子さん、高槻市から江草高尾さん、岸和田市から原理恵子さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様どうもありがとうございま す。
この前東京のね、有名なデザイン事務所行きましたらね、なんとラジオ大阪の番組ずっと聞いてんだって。
あ、そうですか。もう聞こえるんですね。
いやだから、まあ、ラジコ使ってるのか分かんないけど、
最近なんかそういうことできるようになってるんですよね、
だから事務所いっぱいにも聞こえててね、
まあ、嬉しい、
でもね、まあ正月は暖かかったけど
、はい、
1月下旬から急に寒くなってきましたよね。
いや本当に
まあ寒さ対策ね、まあ、手足とか首を冷やさないこと、
はい、
ね、特にね首が冷えるとね筋肉が収縮して、脳の血行悪くなってね、やっぱり脳卒中なんかのこ
う
利息も高まりますしね。
そっか、私タートル大好きでいつもね、首のあるの着てるんですけど、これいいんですね。じゃあね、
だから首が冷えると首の筋肉収縮したら、下半身の血行もね足の血行も悪くなるからね、だからまあ体のケアっていうのは外からね冷やさないことが大事なのと、
はい、
あとまあね、冷えたら温める、
はい、
ね、だからまあ朝晩の入浴もいいですし、まあ、入浴剤とかね、あと去年のラジオ大阪番組のプレゼントの富士山の大沢溶岩入浴用、
これも人気でした ね、
まあ、リスナーさんからね当たった人、
はい、
ね、ポカポカして湯冷めはしない、まあ、他の方もね同じような意見いっぱい聞いてるんですけど、やっぱりまあ溶岩ってね、不思議な働きしますよ ね。
あれどうしてあんなに暖かくなるんでしょう。
だから遠赤外線も出るし、あとまあ微量のいろんなねラジウムなんかも含んでるんかもしれないしね、あとはまあ三井式温熱治療器も効果を発揮する時期ですね。
そうですね、あれも不思議ですね、こう外から温めてるはずなのに奥の方が熱くなってくるんですよね。
いやだから腰温めると足まで温まる、暖くなるし、だからね、背中腰、これまあこたつにね座りながら椅子に座りながら挟んでぬくめられるし、ね、あとお腹を温めると、まあ、全身が温まりますよね。
はい、
まあ、幸せ気分になりますね。
そうですね、やっぱ暖かいとねなんかほわっとして眠くもなってきますし
で、まあ、あとね、体の中から温めるのはやっぱり食用上ですよね。
そうですね、
朝はね、まあ、味噌汁とかね、やっぱりね、かす汁ね多めに炊いといて、ね、でもねうちにねでっかい鍋でね、かす汁炊くんですよ、
はい、
ね、で4人家族だけど、まあ、あっという間になくなっちゃうよね。
そうですね、うちもかす汁は大人気ですね、大量に使いますけどね、
それとかね朝食を食べない人にもね朝一杯の味噌汁はおすすめですよね。
そうですね、
今日ね問い合わせの電話いただいた方いるんですよね、そして朝ね、スキムミルクにプロテイン入れて食べてるっていうからね、
あら
もうちょっとね和食に変えなさいって、まあね、で冷え性でね、朝はお味噌汁とご飯と、あとまあ梅干しとか漬物にしなさいって言ったんですけどね、
はい、
でね朝ねお味噌汁いっぱい食べるとね、腸の動き良くなるし腸管免疫もアップしますしね、あとまあお昼はねうどんとかそばなんかのまあ麺類温まるんだけど、面白いのがね、和食の麺類とね、例えば中華の麺類と食べてね、中華の麺類食べるとね顔ばっかり熱くなるんだよね。
あ、確かに、だって汗かきますもんね、
でね、で和食の麺類お腹から温まるよね。
なんでだろう、不思議
まあ出汁の違いだよ ね、 でね、ただね麺類もいいんだけどね、野菜とか、ね、特にね繊維質が不足するんで、やっぱり野菜のサプリを食べて、ね、 うどんとか食べた方がいいかもしれないけどね。
そうですね、そういう時にうまく使うといいですね、う
ん、で私、うん、いつもカバンに海藻物語の錠剤と舞茸活性粒といつも入れてるでしょ
そうですね、うん、私たちもよく分けていただきますけど
だからうどん屋さんとかね、うん、もうねラーメンさんしょうがないから時間なくてラーメン食べる時、うん、もう海藻物語7粒舞茸活性粒7粒口に入れてね、うん、それからうどん屋さんにまで歩いてくるの事務所からね、
はい、
でまあ夜はねやっぱり鍋もんですよね。
そうですね、もう野菜いっぱい食べられるし、お豆腐も美味しいしね、う
ん、でね、あとただ水溶性の栄養素、まあ、水溶性ビタミンとかね、はい、まあ、例えばキノコのベータグルカンなんかは、うん、まあ、出汁に溶けちゃうんで、ええ、ね、必ずまあ雑炊を食べるってことね。
もう締めの雑炊までいっちゃっていいんですね、
うん、だからうちなんか夜にね、うん、まあ、鍋物をして、ええ、で、まあ、うどんとか入れてね、まあ、ご飯で食べるでしょ、うん、
はい、
でそのままね出汁アクだけ取っといて、
うん、
翌日日曜日昼の雑炊にするんだよね。
いいですね、いろんな出汁が出ても最高に美味しいですよね、うん、
あとまあ最近ねブームになっている、うん、まあ、甘酒、
はい、
これ日本古来の健康食品ですよね。
私もかっちゃんに教えていただいてからもう家でマノ作ってますから、うん、あ、いいですね、ずっと飲んでます、はい、
でだからね おやつにね干し柿とかね、うん、干し芋を食べながら甘酒飲んだら最高ですよね。
めっちゃ体に良さそうもね、イメージするだけで体にいい感じがする、う
ん、でその他ね、まあ、発酵食品もね種類を多くこう摂取するってこと大事なんですよね、
うん、
で特にね酸っぱいもの大事。
あ、酸っぱいもの、
うん、特にね、うん、なんか酢は体を冷やすとかね、まあ、いう方いるんだけど、
うん、
でもね、まあ、レモンとかねすだちとか、うん、梅干し酢の物、うん、まあ、これ全てクエン酸含まれてるんですよね、
はいはい、
で、まあ、最近の日本人でさ酢の物あんまり食べなくなっちゃったよね、
うん、まあ、確かになんか酸っぱいの苦手やっていう人意外と多いかもしれないですね、
うん、いやだから親が食べさせないからそうなったんかもしれないけどね、
うん、
でも世界中で酢は大活躍してるんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
だから世界中探したら、ね、お酢の種類ってね、うん、まあ、5000種類以上、まあ、1万種類ぐらいあるかもしれないって言われてるよね。
そんなに。
そうで、まあ、酢の物ってこう手軽にできるでしょ、
はい、
だから酢が嫌いな人でも、うん、例えばきゅうりの塩もみにお酢を一滴だけ入れれば酢の物なんですよね。
ああ一滴でもね、
うん、そう、
うんうん、
ね、だからね、まあ、お酢じゃないけどお酢の仲間の、まあね、うん、あの調味料いろいろあるし、
うんうん、
まあ、かっちゃんなんかもお酢の仲間ですけどね
あ、お酢のね、
お酢の仲間ですか、ね、でまあそのね、あま、酸味嫌いだったら、うん、まあ、オリゴ糖なんかを入れることでね、うん、酸味は薄くなるし、でね徐々に薄いの作って徐々にね量を増やしていけばね食べれない子供さんでもだんだん好きになると思うんですよね、うん、
いや美味しいですけどね、うん、なんかね甘酢とかも、
まあ、うん、あとねそのお酢はね主成分として、まあ、酢酸とかクエン酸が含まれてるんですけど、酢酸はね体内でクエン酸に変わるんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、でまあやっぱクエン酸ね、うん、酸味がこう食欲増進に働くんですよね、
うんうん、
あとね運動の時のね疲労感を軽減したりとか、
ま
あ、疲労回復効果、
うんうん、
あとね尿酸値を下げたりとかね、それとミネラルの吸収率をアップするとか、それとねビタミン B6 のね、まあ、吸収促進、
うん、
あとまあ血液とか体液の、まあ、pH の正常化、
うん、うん、
でもアルカリ性食品って言われるけどね、
ええ、
あとね尿路結石の予防とかね、
あら結石まで、
それとね、うん、殺菌作用、
え、殺菌、
クエン酸と胆汁が混ぜると殺菌効果ものすごく上がるんですよ。
あ、そっか、だからかっちゃんいつも梅干し食べるといいよって言うんですね。
だから風邪気味やお腹の具合悪い時は、うん、お粥と梅干し、
あ、それでなんだ、うん、
でねお粥にね、まあ、梅酢をね混ぜて食べてもいいんですよ、
うんうん、
だから私入院中の方なんかには梅酢買って、ね、病院食で出たら梅酢をちょっとかけて食べなさいって、
う
ん、で梅酢買わなくても、
う
ん、まあ大きめのね梅干し買ったら、
うん、
ね、容器の底にね汁が溜まってるでしょ、
溜まってます、
ね、あれ梅酢なんですよ。
あれが梅酢ですか。
そうそうそうそう、
うん、
ね、だからまあ冷える人ね、やっぱりまあ有機酸が不足してる場合多いから、ね、
うん、
まあ、おすすめだし、
はい、
それからねあとまあニンニクもおすすめなんですよね。
あ、ニンニクはもうなんかパワーね、うん、つく感じがしますけど、
パワーアップなんだけど、うん、それでね要するにあのビタミン B1 でねこれ体温める働きあるんですよ、うん、
ね、あ、 B1 が
そうそうそう、うん、うん、で野菜に含まれてるビタミン B1 って水溶性ビタミンなんですよね、
う
ん、で水溶性ビタミンってね例えばビタミン C なんかもそうだけど、
うん、
要するに摂取したら、うん、短時間でおしっこで排泄されちゃうんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、ところが、うん、ニンニクのビタミン B1 は脂溶性ビタミンなんです、は
い、あ、油に溶ける方、
そう、うん、でね 体内に療法する時間が長いんですよ、うんうん、だから長時間働いてくれて体を温める働きがあるんですよね。だからかそのかね、風邪の予防とかね、うんうん、まあ、体力減退の方にもおすすめですよね、
うん、
でただね、ニンニクそのまま、ね、生食べちゃうと、うん、あの匂いの成分っていうのは刺激物なんですよ、
はい、
ね、で胃液を荒らしたりとかね、まあ、弊害があるんですよ、匂いの成分は、
うん、あら、じゃあどうしたらいいでしょう。
だから、うん、まあ、焼いても匂いちょっとするけど、
うん、
あの酢漬けとか、
あ、お漬物でね、
うん、それとか味噌漬けとかね、うん、あと梅しそかつおニンニクなんかも言ってるよね。
人気ですよね、こんなもんね、
うん、だから漬け込むことによって、うん、ニンニクを分解する酵素っていうのをね、
うん、
が壊れていって分解しなくなるんですよ、うん、だから匂いの成分って有効成分が分解した匂いなんです。
は
あ、ね、うん、で、まあ、そういう状態だったらに、まあ、匂いもしないし、
ええ、
ね、だから毎日、まあ、そのニンニクのかけらを、まあ、味噌漬けでも何でもいいから、うん、まあ、3個ぐらい、
ええ、
うん、ね、ずっと食べるとすごくいいと思うんですね、
うん、いやでも確かにそれ体も温まりそうですけど元気も出そうだし、
うん、
ねえ、
うん、
良さそうですね、う
ん、まあ、あと、まあ、うん、らっきょうなんかもいいしね、
うんうんうん、
だからとにかくね、ね、寒い時はあったかいもの食べて、あとね、はい、酸っぱいものを食べて、
うん、
ね、でアイスクリームとかね、こたつに入って食べたりしてるけどねまあ食べるんだったらね、まあ、前菜にするとかね、おやつはね
なぜか知らないですけどこの時期アイスクリームの売り上げ上がるらしいですね。
まあ、それとかね、やっぱり小豆の入ったまんじゅうとかね、そんな方が私はいいと思うんですけどね、
う
ん、
そうですね、もうお汁粉とか本当美味しいですからね、うん、ちょっとそういう方にね、あのデザートなんかもシフトしていただいて、
ね、
はい、うん、
まあ、あと、まあ、今いちごもね結構出回ってるしね、
うんうんうん、あ、そっか、じゃあいちごはまたこれはこれでビタミン C もたっぷりですしね、はい、ね、いろんな食事でね元気になるといいですね。
ではここで番組から2月のプレゼントのお知らせです。冬の免疫アップには発酵食品とキノコがおすすめ。純度 99% のマイタケ活性粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん2月プレゼント係まで、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネ、三井温熱株式会社の提供でお送りしました。
自分の心、自分の体。かっちゃんみんなを応援します。